ちは、薬剤師人生4万8000時間に面白さとやりがいを見つけ出す薬学で患者を語る薬剤師太蔵です。今日も薬剤師の仕事に面白さとやりがいを感じておられるでしょうか。この音声配信では、薬学で患者を語るというテーマで、日々の現場で感じたことや、薬剤師という仕事の面白さを共有しています。さて、今日はですね、薬剤師を動かすのは、実は薬局パートナーだ、というようなお話をしたいな、というふうに思います。本題に入る前に、2つ告知をしたいと思います。7月19日、20日の2日間ですね、海の日の連休のところになりますが、この2日間で、第19回日本在宅薬学会の学術大会が開催されます。会場は大阪のグランキューブ大阪を会場に開催されまして、僕はこの学術大会の実行委員として、大会運営に関わっております。この学術大会ではですね、在宅領域に関わること、在宅の基本的な、始め方や関わり方ではもちろんのことですね、専門的な褥瘡であるとか、心不全のこともそうですし、ACP、終末期患者さんへの関わり方なども学ぶことができます。また栄養士の方を招きして、栄養関連のことを、在宅患者さんは課題を抱えている方も多いので、そういったことを学べるセッションももちろんありますし、それだけではなくて、薬局パートナー、いわゆる調剤事務の方が2日間を通してそういった方を対象にした学びを得られるようなセッションも設けています。で、さらにそれだけではなく、在宅医療というサービスを地域の中で提供し続けるということを思うとですね、薬局運営をきちんと行っていくということもとても重要な視点でして、外来業務や OTC 販売などこういった薬局業務全体のことをどうしていくかということも考えていくことはとても重要です。で、そういった、幅広い視点で薬局や薬剤師のこれから、について考えていただける、そんな、内容が多数、得られるような学術大会となっておりますので、ぜひ参加の申し込みの方いただけますと幸いです。あとですね、10月25日、兵庫県姫路市でバイタルサイン講習会を開催します。で、このバイタルサイン講習会ですね、バイタルをこう測る、血圧計の使い方や聴診器の扱い方という主義の面はもちろんのことですね、それだけではなくって、そもそもなぜ薬剤師がこのバイタルサインということを学ばないといけないのかということ、さらに、それだけではなく、その取った血圧の値、聴診して聞き取った音というのを、ただただその情報のみを伝えるのではなくて、そこに薬学的な視点を持って、薬剤師ならではの目でその状態を読み解いていく、そういったことを通して、薬剤師がその情報をどう使うのかということについても学べる、そんなことを、幅広く学べるようなバイタルサインに関する5時間のセミナーになっています。で、参加枠は10名と限られておりまして、現在4枠が埋まっておりますので、残り6名の方に参加いただけるセミナーです。現在参加申し込み募集中となっておりますので、概要欄の方のリンクから参加申し込みをお願いします。さて、今日の本題になりますが、薬剤師を動かすのは実は薬局パートナーなんだよ、というようなお話をしたいなというふうに思います。今日はですね、連日ちょっと、昨日も、薬局パートナーの役割について4つの役割があるというようなお話をしておりまして、もし、聞かれてない方、ぜひそちらも聞いていただけたらと思うんですけども、薬剤師が、働く上でですね、仕事として行おうと思うと、保険請求、いわゆる調剤報酬というのに基づいた仕事をしていくということは、今の薬局における、大事な、一つ働き方なのかなというふうにも思います。そうしたときに、今年の調剤報酬改定もそうですが、薬剤師がいかにこう患者さんに対して関わったかというところで、報酬がもらえるような仕組みにだんだんと今、調剤報酬も変わってきています。で、そういった中で薬剤師は、この患者さんへとこういった関わりが必要かもということを考えて、患者さんに関わっていくということをしながら、そういったサービスを提供したことによる費用をいただいているというようなことになるわけなんですけども、専門的な関わりの必要性ということは、 もちろん薬剤師の持つ専門的なその薬学というものがないと見抜けない部分もあるかもしれないんですが、調剤報酬という一つの、なんでしょうね、決まりごと、ルールみたいなのを通して、薬剤師の仕事を見たときに、実は薬局パートナーにも、薬剤師に対して積極的に働くことを促すことができる。そんな役割を担って、薬剤師を動かして、薬局の収益につなげていくというような、主体的な役割を担うこともできるのではないかなということを思ったりしています。というのもですね、例えば、今、調剤報酬の中で薬学的有害事象防止加算というのがありますが、これは、処方内容に対して、医師に対して異議紹介というようなことを行って、処方が変更になった場合に算定できるものになりますが、ただただ電話をして処方が変われば OK かというとそうではなくて、電話が変わるための理由ですね。そこのところに、例えば、他の病院と重複している薬があったとか、何か副作用がこの人あったのに、その薬をまた再度、処方されていて、副作用にまた見舞われてしまう可能性があったのを、防ぐための、議員紹介を行ったであるとか、相互作用で飲み合わせが悪い薬があって、そういったのを解消するための、処方変更を行ったであるとか、いわゆるそういった安全な薬物治療を行うための介入をしていくということが、もちろん求められるわけなんですが、もう一つ条件として薬学的観点から、この処方変更の必要性を感じたために行った、変更であれば、算定ができるというような条件もあります。で、ここが一番こう、フレキシブルというか自由な部分が、あるような理由でして、その薬学的な観点で、処方変更をしたかどうかということについては、正直薬剤師の頭の中にしかないことなので、薬剤師じゃないとわからないというふうにも、見えるんですけど、そういうことももちろんあると思いますが、そうではなくて、実は、僕自身薬剤師として働きながら思うこととして、薬学的な観点で実は考えてはいるんだけども、薬剤師自身がその認識がないということ、これは僕自身も含めて、実際業務をしている中で、見られる一つの、現象というか状況なのかなというふうに思います。というのも、例えばですね、処方を、内容を見たときに、必要な薬、例えば、血圧の薬をずっと飲んでた人が急に血圧の薬が出ていなかったということがあったときにですね、状態を聞いてみて別に血圧が低すぎて医師との診察の中で薬をやめるということもなかったということだったので疑義紹介を行って処方追加になりましたとなったときにですね、その時に医師がこうただただこう処方作成の際のパソコン操作で、ミスをしてその薬を消してしまったというようなことで、消えていたというのは結果として理由はあるかもしれないんですが、そうするとそれは薬学的に考えたとかじゃなくてなかったから聞いただけっていう風に薬剤師はもしかしたら言うかもしれませんが、なかったから聞いただけの中には、だってこの人薬飲んでて薬ちゃんと効いてる、でそれで今治療効果も得られて状態が安定しているのだとすると、その薬って継続する必要性があるんじゃないかな、そう思って、医師に対して疑義紹介を行っているとなると、そこにはもしかすると薬学的観点があるという風に見なされる要素ももしかしたらあるんじゃないかなというふうに思います。ここに関して言うと、保険請求を行った際の支払い基金の判断もあるので、必ずしもそういう判断をしていたから、保険請求ができるというわけではない部分は、ちょっと一つ、ご承知を聞きいただきたいところではあるんですが、薬学的観点があるかないかという業務の中身の話で言うと、実は、そういった中にも薬学的な観点というのはあるんじゃないかなと。きちんとその状態を読み解いて判断し、必要と薬剤師が考えたからこそ医師に対して、追加の要請を行っている、というのは、薬剤師の専門的な視点を持って考えているからこそというふうにも取れるのではないかなというふうに思います。で、これは薬剤師にだけしか考えられないことかというと、薬剤師がいやいやこれは、算定要件を満たしていないよといったときに、あれこれ必要性薬剤師さん判断したんじゃないんですかというふうに問いかけをすることで、薬剤師が、だってこれって効果が出てるかどうかって薬学的な視点で考えたからこそ、必要だと思ったんじゃないんですかというふうに問いかけると、薬剤師も確かに言われてみればそうやなというふうに自分自身が活かしている薬学の専門性ということについて パッとこう声をかけてもらうことで気づけるということもあるのかもしれないなというふうに思いますし、そういった気づきを薬業パートナーからもし与えてもらえたのだとするとですね、この先薬剤師は自分の専門性を今まで活かしていないと思っていたところにも、あ、実は自分の専門性というのはこんなところでも使われているんだという自覚を持つことができて、より専門性を発揮した業務、そういった発揮していることを意識した業務を、患者さんに対して行える、そういった、薬局のサービスの、提供の仕方に変わるんじゃないかなというふうに思うと、薬局のサービスの質というのはこの一声をかけることによって大きく変わるんじゃないかなというふうに思います。それぐらい薬局パートナーの存在はやはり大きな存在でして、薬剤師自身を専門性を薬剤師自身に専門性を使わせるのも実は薬局パートナーにできる役割なんだということ、こういったことは前職の時に、一緒に働いている優秀な薬局パートナーさんたちはみんなそんな係をしてくれていて、僕自身とても助かったなというか、こういう人たちがいるからこそ自分は専門性を生かしてより働くことができていたなということを、今振り返ってみても思います。まあ今の職場でもそういった関わりがないわけではないんですが、前の職場ではもう本当に、まあ、日々の業務の中で毎日そういったことが繰り広げられていたということも思うと、まあそういった優れた薬局パートナーさんたちと働くというのは薬剤師の専門性を生かす上でとても大きな、ものだなということを思ったことが、昨日の話の中でもちょっと、振り返っていて気づきとしてあったので、今日はそんな話をさせていただきました。今日の放送を通してですね、薬局パートナーが薬剤師を実は動かしている、そんなこともできるんだということについて、気づいていただく、そしてそういったことにもぜひ、積極的に取り組んでいただくことができればなというふうに思います。薬剤師さんにそんなこと言えませんわというようなことを思う方もいるかもしれませんが、伝えるときにポイントがあったりもしますが、そういった話は、学術大会で、実は座談会を設けて、そういった話ができる場面もあったりしますので、ぜひそういったところで、いろんな議論ができても面白いのかなというふうにも思ったりします。学術大会の参加ぜひお待ちしております。今日の放送が良かったなと思っていただける方、フォローやいいねコメントをいただけると放送を続ける励みにもなります。それではまた、次回の10分講座でお会いしましょう。薬学で患者を語る薬剤師太蔵でした。それではさようなら。